企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてエイベック研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は歯磨きや歯ブラシなどオーラルケア商品で有名なサンスター株式会社コーポレートマーケティング部デジタル戦略チームチーム長、和田智弘さんをお迎えしています。それでは和田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サンスターさんが創業された経緯というのはどういったものですか？
はい、古くはもう1932年に遡るんですけども、商業者の金田邦夫が、自転車の物品販売を始めていたと、でそこで、自転車用のゴムのりを、自社で製造して販売して、成功してるんですけども、そこで、当時、ゴムのりを入れていたのは金属チューブなんですけども、ここに、歯磨きを入れるという、新しい発想から、1946年に、サンスターの歯磨き第1号が、誕生したという背景がございます。
はあ、かなり、
ね、もう全然違う分野に、
本当に今でいうフィリップ・コトラー先生のイノベーションといいますか、
イノベーションですね。
周りの方ってその反応はびっくりされたんじゃないですか？
相当な驚きはあったと思いますね。
ねえ、自転車から急に歯磨き粉、
かつ当時は歯磨き粉っていうようにやっぱ粉が主流だったので、そこで初めてその粉のものをこう液体に溶かして、こうそのなんだろう、いわゆる歯磨きの練り歯磨きにしたっていうのも、その製造のイノベーションとその容器のイノベーションというか、それが合わさって、新しい、今皆さん普通に毎日使われてますけども、そういったものが生まれているという背景があります。
どういうきっかけで思いつかれたんですか ね
全く分野が違いますもんね。
そうですね、ちょっとすみません、シーンは当時は分かりかねるんですけど、
自転車のチューブに空気以外のものを入れてみようというか、これを入れられるぞというふうに思われたんですかね、きっとね。
そうですね、
当時ですから、昔の今みたいなプラスチック製じゃなくて硬い、
そうです、金属の
ですね。
もともとはその自転車の部品と部品をくっつける、こうのりを入れるようなこう硬い金属のチューブだったんですけど、そこをその細角に長けていたのか、その違うものを詰めるって発想に転換して、とてもじゃないけど思いつかないような、
そうですよね、
本当にイノベーションですね。
歯磨きをするって習慣がまだこの頃あまりなかったと思うんですけれども、認知度とかそれを広めるためって何かご苦労などあったんですか？
当時は本当にいわゆるマスメディアというものがそれほど普及していなかったので、そのトラックでキャラバンというか全国に回ってその宣伝したりとかっていうのをしてたというふうに聞いていますね。
なかなかね、新しい習慣を持ち込んで根付かせるっていうのは大変なことですからね。
いや大変でしょうね。
今もみんな当たり前で毎日やってることですけどね、そういったものを持ち込んでくださったということなんですよね。
知識が増えないと行動は変わらないわけですからね。
そうですね、
そういうものがあるってことを知っただけではなくて、歯を磨くっていうことが良いことだっていう、知識が加わらないと大変でしたでしょうね。
やっぱりこう、難しい話になりますけど、文明の進化というか、やはりこう自分さえ良ければいいというよりも、やっぱこう対面して人とコミュニケーションするという時点で、やっぱ相手のことを気遣ったりしますよね。やっぱその時にこう、やっぱり自分がどう見られてるとか、相手に不快感を与えないということを考えると、やっぱ最低限のエチケットとしてやっぱやるべきなんだっていうものが、ある種その深層心理というか、そういったきっかけになってるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。でサンスターの社名というのは何か意味が込められてるんですか？
はい、皆さんもう結構単純な単語の組み合わせなんで、サン、太陽と、星のスターの組み合わせの造語なんですけども、やはりその戦後にその新しくその歯磨き粉という新しい、プロダクトというか習慣を持って、ビジネスを立ち上げておりますんで、朝だけでなくてきちんと寝る前に歯を磨こうという、そういった、衛生上の願いが込められていたりだとか、あとは、太陽の星のようにこう皆さんにとってこう普遍的でかけがえのない存在になりたいという部分が、そういった思いが込められて、サンスターという名前になっていると。
朝晩ちゃんと磨きましょうという、
こう生活習慣をこう啓蒙するという、そういった役割を担われてきたわけですね。
はい、では突然ですが、
はい、
和田からちょっとクイズを出させていただきたいんですけども、
クイズ、
はい、ガムという商品についてなんですけども、
えー、
商品自体ご存知ですかね？
はい、知ってます。
まあ、発売しても今年25年を迎える商品ブランドなんですけども、うん、そもそもガムっていう商品名の由来ってご存知ですかね。
ガムなんだろう、食べるガムとか違いますよね。
まあ、GUM でガムですね。
考えたことなかったですね。
これもともとは先ほどの、まあ、食べるガムもそうなんですけど、歯茎、まあ、噛む行為ことも指すんですけど、歯茎をまあ英語でガムって言ったりするんですね。
そうなんだね。
今見つけちゃいました。歯磨き粉を今持ってきてくださったの、ヘルシーガムス、ヘルシーライフ。
それはこうユーザーの方というか使っていただく方に対して込めた思いなんですけども、まあ、ヘルシーガムズヘルシーライフっていうのは健康な歯茎が健康な暮らしを支えていますっていう意味で、やっぱその口っていうのは、うん、栄養摂取する上で基本的にやっぱここからしか人間って栄養取り込まないじゃないですか。であとはその歯があることで食べれる、あとは話せる、笑えるっていう部分の、まあ、人間がその生きていく上での最低限のまず食べるっていう行為があって、うんうん、あとその社会性というか相手とコミュニケーションを取るための、話せる、笑えるっていう部分も非常に大切なので、やっぱきちんとその お口だけのケアというような考え方だけではなくって、うん、このケア自体があなたのこう全身の健康を支えているということをですね、もっともっとこうたくさんの人に知っていただきたいっていう思いを込めて、そういったスローガンをつけさせていただいています。
ここに目の前に答えがあったのに気づきませんでした。歯茎をきちんとケアしましょうというコンセプトが、
そうですね、
そのまま商品名になっている、はい、ということなんですね。
もともと1989年にガムを発売したんですけども、前年の1988年にですね、アメリカのジョン・オー・バトラーという会社がありまして、もともとはそちらの会社が持っていた、まあ、ブランド名なんですけども、うん、まあ88年にその会社がサンスターグループの一員に加わったというところで、まあ、彼らと共同研究をしながら今のまあガムっていう、まあいろんなラインナップにつながっているという背景がございます。
なるほど。
88年に海外の会社とアライアンスを組むって日本の企業では結構珍しい
だと思いますね、うん、弊社結構そういう取り組みが多くてですね、うん、まあ、ちょっと話脱線しますけども、ヘアケアの VO5 とかっていうのも、あれももともとは今でもアメリカでその会社はあるんですけども、アルバート・カルバーっていう会社と、まあ、日本での販売の版権をいただいて、それを我々が日本で販売しているっていうのも、うん、まあ、そういったビジネスもございます。
大阪から生まれた会社ですごくこう積極的に世界に展開されていらっしゃったわけですね。もう昔からそうなんですね、
はいはい、では次の質問なんですけども、はい、今お手元にあるガムのデンタルペーストなんですけども、うん、まあ、歯磨きというといろんなフレーバーというか味があるんですけども、ガムっていうのは実は隠されたフレーバーがあるんですけども、それが何かお気づきになられますでしょうか。
ハーブっぽい味がしますよね、
うん、そうですね、
それプラス
プラスですね、隠し味と言いますか、
隠し味ちょっとピリッとするなっていう、爽やかさの中にも少しピリッとするかなっていう印象はあるんですけど、そのピリの成分、
そうですね、まさに
武田さん何だと思いますか。
わ、う
ん、
からない。
なんだろう、ピリピリ、唐辛子でもないですよね。何でしょうか。
実はベースはリキュールを、まあ、ハーブから作られたドイツのリキュールの、まあフレーバーを配合してるんですけども、その中に、まあ、日本人に望まれるというか、好まれる隠し味として、まあ、生姜のフレーバーを実は隠し味として添加しております。
生姜、
これも日本オリジナルの味。
そうですね、はい、日本の処方ですね。
そうなんですね。
その生姜に行き着くまでっていうのも気になりますね。なぜハーブに生姜を混ぜようと思ったのかとか、
はい、
なんかピリだったらこう、まあ、わさびだとちょっと磨くの嫌になっちゃうかもしれないですけど、うん、
はい、やはりその研究者が込めた思いとしては、うん、やはりこうこの商品を長く使っていただこうと思った時に、やっぱりこう新しいものばかりだけではなくて、日本人のもともと生活に根付いたというか、まあ、そういったものを入れることで深く長く愛される味になるんじゃないかっていう、うん、そういった思いが込められていると思います。
本当に発想がいろんなところから、
そうです ね、
ね、サンスターさんは出くるんですね。
あともう一問これに関してなんですけど、はい、実はこのガムデンタルペーストの、まあ、上位モデルというか弱ってきた歯茎に着目した商品で、ガムのアドバンスケアのデンタルペーストっていう商品もあるんですけども、これも同じく生姜以外のまた、日本人由来のフレーバーが入っているんですけども、
これ使ったことないから本当に想像がつかないですね。
何ですか。
何ですか。もう
これ実は香味の名称としてはメディカルミントっていう名前付けさせていただいてるんですけども、まあ、効果感使った時の効果感だとかあとはその薬用感を感じられるように、実はですね梅、とシソ
の
香りを加えております。
もともと海外のアメリカのブランドなのに生姜や梅やシソを混ぜていらっしゃるんですね。
これ本当に知らない方がたくさんいらっしゃって、お話すると結構驚かれるんですけど、
ね、そうですね、ここ成分のところ見ても梅とかシソって書いてないですから ね、
フレーバーということなのか、
まさかそんな味が入ってるとは思わないですけど、やはり毎日のものですからこう DNA に染み込んだ味っていうのは続けやすいのかもしれないですね。
そうでしょうか。
生姜だったり梅だったり
日本人の、日本人に合わせて作られてるんですね。
そうですね、
ただねハーブだけだときついなとかあるかもしれないですけど、ちょっとした工夫っていうのがいいですよ ね、
そうだったんだね。
他に何かなんかこうびっくりするようなトリビア的なものって何かないんですか？なんか面白いものがたくさん出てくるので、
ではその歯磨きに関するとこなんですけど、今そのお手元にあるガムのデンタルペーストについては、現在その 120g で、まあ、定価380円で皆さんにご提供させていただいてるんですけど、この歯磨き1本でだいたいどれぐらい使えると思われますか？何回ぐらい？
何回、でも1ヶ月以上は持ちますもんね。
そうですね、
我
々がお伝えしているのはだいたい1回の使用量が 1g っていうのをお伝えしてるんですけど、1g っていうのは、まあ、歯ブラシ の、 幅によってまた異なるんですけども、半分からちょっと過ぎたぐらいの量を乗せていただくのが適量。
それだけでいいんですか？
やはりこの量が多くなってしまうと単純に泡立って磨いた気分になってしまうというのがあまり良くないので、適切な量としてはそのだいたい 1g と言われています。でこのガムの、歯磨きが 120g なので1回 1g として朝晩使って、まあ、60日というところで、パーソナルユースで使っていただくと2ヶ月間ぐらい。で1回の単価に置き換えるとですね、まあ、120g で380円と申し上げましたけども、1回だいたい 3.1 円ぐらいですね。
思ったより安い気がしました、
ね、もっといっぱい使っちゃいそうですね、
多分私2倍ぐらい使ってた。もったいないことしてました今まで。
その半分にした方が効果は高いということですね。
効果はそれほど、まあ、量を増やしたからといって変わるものではないんですけど、やはりそのどうしても泡立ってしまうと垂れてきて、すぐに磨く時間が終わってしまったりとかあるので、
磨く時間っていうのはだいたいどのぐらいが目安とかあるんですか？
まあ、一般的には3分から5分ぐらいですけど、まあ、それも磨き方によって様々というか、最近はやっぱこうテレビを見ながら磨かれる方とか、なかなかこう洗面台の前に立ってずっと磨いてる方ってなかなかいらっしゃらないので、もちろんその磨きすぎは歯にとって歯茎にとっても良くないんですけども、だいたい3分から5分程度というふうに言われています。
朝晩使って1グラムずつと、
ね、